マスクをしたままで、説教させていただくことをご理解いただきたいと思います。イエス・キリストの誕生については、4つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの中で、詳しく述べているのは、このマタイの福音書と、そしてルカの福音書であります。マタイの福音書はどちらかというと、ヨセフが中心であります。で、ルカの福音書の方は、妻でありますマリアの方が中心になっております。で、このマタイの福音書、1章18節から25節まで学ぶんですけれども、もう一箇所聖書の箇所をお読みしたいというふうに思います。旧約聖書のイザヤ書、9章の6節と7節、お開きになれる方はお開きになって、ご一緒に読んでいただけたらありがたいと思います。ちょっと無理だという人は聞いてていただきたいと思います。イザヤ9章6節であります。それではどうぞ。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座につき、ついて、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。イザヤはイエス様がこの地上に人としてお生まれになる数百年も前に、このイザヤ書、7章の14節の処女が身をもっているというところはマタイが引用しているところですけれども、それとともに、この一人の緑子が私たちに与えられる。一人の男の子が私たちのために生まれる。主権、神の主権ですね。が、その肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられると。そしてダビデの王座を固く立てるという予言がなされております。この箇所は、ヘンデルのメサイア、メシア、救世主というオラトリオの中で、引用されている有名な箇所であります。さて、マタイの福音書に帰りますが、イエス・キリストの誕生は次のようであったとあります。ダビデの子、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図に続いて、この箇所が出てくるわけです。偉人と言われる人たちは古今東西たくさん、日本でも外国でもいると思いますけれども、意外とその誕生の次第については、謎に包まれていることが多いんですね。はっきりしない。しかしイエス様の場合は克明に隠すことなく明確に記されています。 すなわち神が人となった。神の子が人の子となった。言葉は人となった。というその奇跡的な事実を聖書は堂々と述べているのであります。ですからイエス・キリストの誕生は次のようであったと明確に語っております。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。これはその当時のイスラエルの結婚の制度を知らないとなかなか理解しにくいところであります。二人ともナザレの村に住んでおりまして、まあ相思相愛、そしてやがて結婚をするという状況の中で、マリアは婚約中であったけれども、二人がまだ一緒にならないうちにというのは、その当時の結婚の制度としては、両家の両親が認めた間柄、男性、女性、それを婚約者というふうに呼んでいるわけです。しかし、約一年の間は、それぞれ別れて自分の実家、ヨセフならばヨセフの父と母、マリアはマリアの父と母の家に留まって、この結婚一緒になる日を待ち望んでいた、その最中に起こった出来事であります。イエス様の誕生というのはまさに神が人になった。神の一人子が私たちに与えられた、諸女マリアを通して与えられたという奇跡の中の奇跡です。イエス様がなさった奇跡はたくさんありますけれども、最大の奇跡は諸女マリアからお生まれになったという出来事です。ある方々と、ちょっとここでわかんないんだけどって、私は説教を修法に印刷しながら、ちょっといいですかっていうことで、女性の方々に聞いたんです。二人がまだ一緒にならない、すなわち同居する前に、マリアは身ごもった。妊娠した。で、聖霊によって身ごもっていることが分かった。これはギリシャ語に詳しい先生に聞きました。ところ、聖霊によって身ごもっていることが発見された。というふうに訳すことができると。だとすると、この後でヨセフは悩んでいるわけですね。そして、マリアに限ってそんな不貧困な会員のようなことをするわけはないだろうけれども、現実に彼女が身重になっている、身ごもっているという、ことを、ヨセフは感じたんでしょうか。町の噂になったというところまでは言っていないと思いますけれども、なぜマリアさんは、マリアは知ってますよね。ルカの福音書で学びましたように、受胎告知の説教が先日ありましたね。だから、聖霊によって身重になったということは、マリアはちゃんと天使ガブリエルから聞いて、それを自分自身も感じているわけです。経験しているわけですが、 ヨセフさんはわからなかった。なぜマリアはヨセフに言わなかったんだろう。言ったんですかね。それとも言わなかったんですかね。っていう質問を女性の方々にお聞きしました。まあいろんなことが考えられました。まあ皆さんはどのようにお考えでしょうか。一緒になってない。他の男性と通じたわけではない。なのに、身ごもっている。マリアは知っているけれど、ヨセフは知らない。どういうふうに説明したらいいんだろう。いろいろ皆さんお考えになったと思うんですね。普通ならば誰かヨセフさん以外の男性と通じた。そして身重になったというふうに考えるのが常識的な考えでしょうけれども、マリアはそうではないんですね。なぜ言わなかったかということについてはいろいろな考えがあるだろうと思いますが、ともかくヨセフには言っていない。夫のヨセフはどうしたでしょうか。彼は正しい人で、つまり神様の律法を守る人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思った。皆さんがヨセフさんの立場だったらどういうふうに行動したでしょうか、男性の皆さん。よくも裏切ったなっていう感じでしょうか。マリアに限ってそんなことありえない。でも現実に身ごもっている。もうすぐ同居が始まってその日を楽しみにしていたのに、とんでもないことが起こった。ルカの福音書によりますと、マリアはガブリエル天使の受胎告知、あなたは男の子を産むというお知らせを聞いて、その後比較的すぐに立ち上がって、ユダヤの産地に住むエリザベスという年配のバプテスマのヨハネを産んだ女性のところに身を寄せて約5ヶ月間。だから5ヶ月間ヨセフとマリアは会ってないということですね。そういう状況でありました。それはあまりここで詳しく詮索をすることはしたくありません。でもヨセフはマリアを晒し者にしたくなかった。つまり、婚約中に他の男性と結ばれて妊娠までしたとなると、これはまさに石打ちの刑ものであります。死刑である。なので、マリアを愛して、なぜかわからないけど、でも妊娠しているので、もう婚約は密かに解消しようと思い巡らしていたわけです。悩みながら。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。このマタイの福音書の1章2章を見ると、ヨセフさんはかなり夢見る男だったんですね。いろんなところで彼は何回かマタイの福音書の2章に夢で示されたのでっていうのが出てまいります。皆さんも夢をご覧になることはあると思いますね。しかしそれは単なる妄想ではなかったんです。 神様によって使わされた主の使いが夢に現れた。そしてダビデの子ヨセフに語りかけます。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。これで分かったんですね。初めてヨセフさんは。そしてマリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方が、この男の子が自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は、主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。心配しないで、マリアをあなたの妻として迎えよう。その胎に宿っているのは聖霊によるのだ。そしてそのことは、偶然に起こった出来事ではなく、何百年も前に、まさに先ほど読んだイザヤ書の少し前、7章にあるように、イザヤを通して神様が予言したのであります。身を処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。まさに先ほど読んでいただいた一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者。ワンダフルカンセラー。永遠の父、エバラスティングファーダー。ピンスオーピー、平和の君ですね。と呼ばれる。そしてその、この子は、ダビデの王座を固く立て、とこしえまでも治める。つまり救い主であるということを述べている箇所です。さて、処女が身ごもって男の子を産み、その名はインマヌエルと唱えられるというところです。インマヌエルっていうのはインマヌエルなんです。インマヌっていうのは私たちと共にあるという意味です。私たちと共にある。エルっていうのは神様。すなわち、インマヌエルっていうのは神、我らと共にいます。神が私たちと共にいるという意味であります。それを聞いてヨセフは眠りから覚めたときに、夢から覚めたときに、主の使いが命じた通りにして、自分の妻マリアを自分のところに迎えました。しかし、子供を産むまでは、つまりイエス様が母の胎内から生まれるまでは、彼女を知ることがなかった。つまり、夫と妻の関係は結ばなかったっていうことを言ってるわけです。そしてその子の名をイエスと付けたっていう。まあ、この箇所はとっても重要な箇所なんです、実は。私、カトリック教会を批判するつもりは何もないですし、信じてらっしゃるんだったら、そのことは、まあ、そうなんでしょうね、と思いたいんですけど、子を産むまでは彼女を知ることはなかったって、なぜあえて、つまり、マリアは永遠の処女であると信じているのがカトリック教会なんです。その時に問題は、マルコの福音書6章等に出てくるイエスの弟たち、妹たちのことが出てまいります。誰の子なんだ？ それはいとこであるとか、ヨセフは再婚だったので連れ子なんだとか、まあいろんなご説明はされます。けれどもそれは納得いくようなものではないし、聖書そのものは自分の妻を迎え入れたけれども、子を産むまで、イエスが生まれるまでは夫婦の関係は結ばなかったって言ってるんですから、これはやっぱり文字通り聖書を信じている私たちはそれを文字通り受け入れる以外にはないと思いますね。つまりイエスの弟たちは普通にマリアとヨセフが結婚生活をして生まれた子供たち、イエスの弟妹たちであったと、まあ捉えるのが普通ではないかと思います。ヨセフは御使いに言われた通り、その子の名をイエスとつけたというのです。さて、インマヌエルというのは、まあ私は、まあ神様が共にいてくださるというのは信じていますが、ただ、神様は一緒なんだよね。神様は私と一緒にいてくださるんだよねっていうだけの意味だったら、なぜここでインマヌエルというこのイエス様が誕生の時にインマヌエルという言葉を使ったんだろうかと思うんですね。つまり神が少女マリアを通して人になった、私たちの間に住まわれた、ヨハネの福音書にあるように、言葉は人となって私たちのうちに住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の懐から来た、独り子としての栄光であると、ヨハネは述べています。ように、神である方が人になったっていうことを言ってるわけです。それが、このインマヌエル、すなわち神我らと共にいますということの本質的な意味です。そして、聖書の他の箇所をたくさん、まあ、引用したいんですけれども、でも、ただ一緒にいる、ただ一緒に歩いてくださってるっていう意味ではないんじゃないかなと思うんですね。人になったのは何のため？私たちと罪人である、罪深い私たちと一体となる。一つに結ばれる。そしてイエスは私たちの苦しみをご自分の苦しみとして受け止め、イエス・キリストの愛と義と平安を私たちに与える。それは一体性を結びつき結合を通してなされることなんです。皆さん、ですから、このクリスマスというのは、ただおめでたい、クリスマス、メリークリスマスというだけではない。この聖なる神の子、罪のなき神の子が、聖霊によって宿ったから、罪は引き継いでないんですね。マリアと、を通して人の子になった。私たちと同じようになった。私たちキリストを信じる者は、このキリストと共に、常に存在することができるわけです。エペソ人への手紙という手紙をパウロは書きましたが、 時間の関係でそのすべてを読むことはできませんが、エペソ書の一章、そこに、in Christ、in Christo という言葉が何回も何回も出てまいります。ジョン・マーレーという、まあ、19世紀の神学者、20世紀にも渡った神学者は、このエペソ人への手紙の一章から解き明かしております。それは、一章の三節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって、これがエン・クリスト、in Christ。神はキリストにあって、天上にあるすべての霊的祝福をもって、私たちを祝福してくださいました。天上の神様のところにあるすべての祝福は、イエス・キリストにある私たちに注がれている。キリストにあって、私たちは霊的な祝福をいただいているっていうことです。キリストと一体となっているからです。すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方、キリストにあって、私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。天地創造以前から、もちろん私たちはまだまだ生まれてない。天地創造以前から、私たち、あなたは、私は、あなた方は、私たちは、キリストにあって、永遠に選ばれた存在なんだって言ってるわけです。神様がキリストをお選びになったように、キリストにあって私たちは選ばれた存在なんだと。天地創造以前から。父なる神は御子イエス様をお選びになって救い主としてやがてこの地上にお送りになる。神はその御一人子をお選びになった。救い主として送るために。神は御心の良しとするところに従って、五節。私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。イエス様は洗礼の時に父なる神様からあなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという声をいただきました。このキリストに結びつく私たちに対しても、神様は、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛をもってあらかじめ定めておられたという。こんな罪人、こんなに迷いやすい不信仰な人間を、キリストにあって、キリストに結びついている私たち、愛をもって神の子供、ご自分の子供にしようと、前もってお選びになった。というふうに、このエペソ人への手紙をずっと読んでいくと、私たちはキリストにあって御国を受け継ぐものとなった。神の国を受け継ぐものとなった。そのように述べられております。最後に皆さんにご質問させていただきます。なぜ神の子がつまりキリストが人とならなければならなかったんでしょうか。 これがクリスマスの本当の意味ですから、これを知らなくてはメリークリスマスとは言えない。なぜ神の子キリストは人になったんだ、人にならなければならなかったんだ、少女マリアを通して人にならなければならなかったんだ。聖書は何と言っているでしょう。時間の関係で本当に短くまとめたいと思います。ヨハネの福音書1章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。神を見た者はまだ一人もいない。神の懐におられる一人もの神が神を解き明かされたと、ヨハネの福音書1章18節では語られています。未だかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人もの神が神を解き明かされたのである。ヨハネ1章の18節です。つまり、神様は本当にいるんだよ。天と地の創造主、神は実在するんだ。それを私たちに表すために、一人子、イエス様はこのように人になって現れてくださったんです。これが第一です。で、第二番目は、私たちの罪をあがなうためであります。マルコの福音書10章45節、人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるために来た。こう、イエス様がおっしゃっているんですね。罪人を救うため、罪人の罪を贖う、身代わりの死を遂げるため、イエス様は、ガラテヤ書4章4節5節によるとこう書いてあります。しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法の下にあるものとして使わされました。イエス様はこの地上に人として来られて、その33年近くの生涯を送られたんですが、この律法を守られたんです。つまり罪を犯さなかった。律法を守られた。そして律法の下にあって律法を守ることができなかった私たちを贖い出すために、そして神の子供としての身分を私たちが受けるために人にならなければならなかった。三番目、私たちの模範となるためであります。人間としてどのように生きたらいいのか。私たちの周りには模範となるべき人がたくさんいますが、欠点のない人は一人もいないと思います。私も含めてですね。ペテロ第一の手紙2章21節。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されたと言っている。第4番目、私たちのために取りなしをしてくださるため、ヘブル人への手紙4章14節から18節。私たちの大祭司、これがイエス様です。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。私たちは弱い、罪深い、弱いものですが、同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのですと。イエス様は罪は犯さなかったけれども、私たち人間が受ける、あるいは経験するすべての試練は通られた。 なので、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。どうせこんな苦しい経験した人は、他には、私だけじゃないか。こんな辛い思いをしているのは。と私たちは思いがちであります。そんなことはないんですけれども、試練の中、苦しみの中にあると、そう思いたくなるのが私たちであります。しかしイエス様は、人として私たちが受けるそのすべての試練を通られた。だから、私たちは、他の人は自分の苦しみや悩みを知らないかもしれないけれども、イエス様は知っている。だから、大胆にイエス様のところに行って、イエス様助けてください。私は弱いんです。罪を犯しました。イエス様は、その試練の辛さもご存知であり、その私たちの弱さも知っておられて、許してくださる方です。わかってるよ。だから、私たちは恵みの御座にイエス様のところに近づこうではないかと言われています。最後、第5番目に、イエス・キリストはご自分の死によって私たちを悪魔から、あるいは死の恐れから解放させるために人となられました。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。私たち人類にとって最後の敵は死です。まだ死んだことがないので、その恐ろしさはまだ経験していませんけれども、イエス様は十字架で死んだ。最も無残な、最も過酷な、最も恥ずかしめられる死を経験された。その死によって、死の力を持って私たちを支配する悪魔を打ち砕かれた。イエスは自ら試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることができるのですと。ヘブル人への手紙2章13から18節で語っている通りであります。御子イエス様がマリアを通して人になった理由は、今主な5つだけを挙げていますが、他にもあると思います。そのためにこそ人となり、そのためにこそ私たち罪人の贖い主として、私たちを救うために、また私たちと一つとして結びつくために、この世に人となられたのです。お祈りをします。天の父なる神よ。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちもまた永遠の昔からキリストにあって選ばれ、また御心の時にこのキリストを自らの救い主として信じる信仰が与えられ、このイエス様に従ってイエス様についてイエス様にすがって人生を歩んでまいりました。 クリスチャンになったのになんでこんな苦しい目を遭わなくちゃいけないのかと思うこともありました。けれどもイエス様はそのすべての試練を通られて、私たちを分かってるよ、私も同じようにあなたと共に苦しんでいるんだ、でも私はその苦しみに勝利をしたんだ、私について私につながっていなさい、イエス様はそう言ってくださるのです。このクリスマスが今までと同じような楽しいクリスマスであってほしいとは思いますが、イエス様が聖霊によって身をもになったマリアから人としてお生まれになった意味を今までにはないほどにリアルに深く広くこの受肉の神秘を私たちが経験することができるように導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。